家庭教師について話します。まさにこの英語とかね、まあ、他の言語を学びたいっていう時にやっぱり家庭教師をつけたらいいかなと思います。
そうですね、やっぱりマンツーマンで家庭教師がつくっていうのは、まあ、かなりこのハイレベルなやつだからいいのかなと思ってました。
そう、前回もね、クラスは取らない方がいい、結局最終的に喋れない人たちの集まりだから、ミラーニオンされたりね、その人たちと話したりしても最終的にあの自分の向上にはつながらないから、クラスの授業を受けるっていうのはおすすめできないって話があったと思うんですけど、じゃあ家庭教師ってマンツーマンで教わるのどうかって話になってくるんですけど、あの神崎さん、マンツーマンの家庭教師やっぱりいいかなと思います。やっぱり語学をマスターするためには。
そうですね、やっぱりそのどっかにこの仕事で海外行く前はその個人レッスンとかを受けて、その仕事に関係することを覚えるようなことを僕の周りではの会社の員の人たちはやってますね、
はい、そっか。で、基本的に僕はあのマンツーマンの家庭教師っていうのはね、 OK だと僕は思ってます。で、まあ、その家庭教師がね、ここまで話してるメソッドっていうかね、その考え方っていうかコンセプトをちゃんと理解してる人であるかってことが前提としてあるんですけど、それをちゃんとクリアしてる人であれば、まあ、語学も、ね、いろんな複数の言語をマスターしてて、その生徒の気持ちが分かっててね、単語をちゃんと覚えて、しかもその文法っていうのも全部その時間の表現なんだってことを理解しててっていう、全てクリアできている人であればマンツーマンの家庭教師っていうのは僕はおすすめします。その家庭教師を選ぶ時の大きなポイントなんですけど、これは目の前で家庭教師と出会ってね、実際にこのマンツーマンで会って話をするパターンと、まあ、電話とか、まあ、スカイプとかね、その顔を見ずに、まあ、その家庭教師というマンツーマンでレッスンを受けるっていうね、2つの方法が考えられると思うんですけど、室井さん、どっちがいいかなと思います？
それはやっぱり会って話した方がなんかいいのかなっていう気はします。目の前で話すと、まあ、そのジェスチャーが見れたりとか、こう人間としてこうお互い接してる方がなんかこう気持ちよくなるっていうか、こう嬉しい気持ちになったりとかするんで、うん、電話だとちょっと機械的かなと思うんで。
これ実は意外なんですけど、実は電話レッスンの方が効果的なんです。そうで、これなぜかっていう、ね、理由も話していくんですけど、で、まあ、いくつかの理由があるんですね。一つ目に、電話レッスンの方が、電話でね、その家庭教師と話をしたり、電話で人と話した方が理解力がアップするんです。で、なぜかというと、さっきね、あの村上さんが言った通り、人と会って、実際に会って目の前で話をすると、ジェスチャーだったりボディーランゲージだったり、その人のアイコンタクトだったり、いろんなその言葉以外、声以外の要素でその人が伝えようとしていることが分かって、それを見てしまったり、自分自身も言葉以外の形でジェスチャーだったりボディーランゲージとかで、こう、あ、これはこういうこと言いたいんだってことを伝えようとしたりして、結局言葉以外の方法でコミュニケーションを取ろうとしてしまうんですね、人と目の前で会ってしまったら。すると、要するに自分がマスターしようとしている語学を話す以外に、他の要素を使ってコミュニケーションを取ろうとする癖がついてしまう。だから、でも逆に電話だと、もうジェスチャーしても相手に伝わらない、もう顔も見えてないから、そのアイコンタクトも表情も見えないから、もう声で言葉だけで、その言語で相手に意思を伝えなきゃいけない。だから、まあ、成功回復不可能な状況なわけですので、ちゃんとその言葉で伝わらなきゃいけないっていうことになるから、電話でレッスンを受けているっていうことを定期的にすると、言葉だけで表現するっていうことがちゃんとできるようになるし、その電話で誰かと他の人と話さなきゃいけない時もちゃんとそれができるようになるんですね。もしその電話で話をするってことがちゃんとできるようになったら、実際対人して話をする時にもっと楽になるんです。なぜなら、自分がちゃんとその練習した時はね、言葉だけで伝えていて、それでちゃんとできるようになったわけですよね。で、実際に人と会った時にはプラスジェスチャーも使えるようになるわけだから、要するにもっと楽になるわけです。
あの、はい、もう言われたら、あ、そうだなと思うけど、なんとなくその、あ、直接会った方がボディーランゲージがあるから分かりやすいんだ、楽しいんだっていう、なんか結局言語をこうマスターしたいはずなのに、結局自分自身がブレてるから、いつまでもこう踊らされちゃうんだなというふうに思いました。
で、2つ目の理由が、で、電話レッスンの方がいいっていう2つ目の理由が、電話レッスンの方が発音が良くなるんです。電話で話す時っていうのは、人と実際に会って話す時より 10% から 15% 声が大きくなるんですね。村さん、人と目の前で会ったりしたら、ちょっとボソボソ言ったりしても通じるけど、ちょっと電話とかだったらはっきりと言わないと伝わらないってこと、経験あります？
それはそうですね、電話普通に直接会ってたら、こうなんとなく雰囲気とかで相手の声が小さくても、うん、こいつこういうこと言ってるんだろうなって理解してるんですけど、電話だったら声小さいやつと話したら、もう本当に何言ってるかわからないんで大きくなると思う。
電話だとちゃんと言わないと、はっきり言わないと相手が、え、何何って言って電話越しでね言われるから、はっきりちゃんと発音するっていうその練習なんですね。だから実際にその発音が磨かれていって、実際に人と会って話すときも、そういうちゃんとはっきりと物事を話すっていう癖がついてるから、すごくいい発音で、キビキビとね、クリアな人にこうコミュニケーションを取る ことができるんです。で、電話レッスンの方がいいっていうね、3つ目の理由なんですけど、時間であったり場所とかの的にいろんなその環境的に見て一番効率的なんですね。実際もし人に会うとしたら、例えば電車に乗らなきゃいけない、車に乗らなきゃいけない、ガソリンも使ってしまうし、なんか渋滞だったら遅れてしまうし、その移動時間だったり移動費だったりね、レッスン以外の部分で時間だったり労力だったりお金が出ていくわけですよね。でももし電話だったら自宅でその場でできるわけです。なのでどう考えても電話レッスンの方がいいと僕は思うんですよね。次のテーマで発音について、さっきねちょっとね発音について出たんですけど、発音について話していきます。マシャン、発音と聞いてどう感じます？
発音と聞くとちょっとビクビクするというか、一番こう自信がないなと思います。いや、どうやってもその、まあ、英単語を覚えたとしても、英語を勉強したとしても、結局発音のところでこうつまずいてる人が多いって聞いてるんで、うん、ちょっとかなり難しいんじゃないかなと思って。
実はその学び方に実はね大きな間違いがあって、その結果発音っていうものがね、みんなうまく学習マスターできてないっていうね事実があるんですけど、それを詳しく話していきます。で、基本的に何か新しい言語、まあ、言語だけじゃなくてね、もう音楽として考えてもいいし、だから言語って考えたらね、なんか難しいのかなって感じると思うんですけど、音楽でもいい、何らかの音ですよね。口を使って何かの音を発するっていう時には、それを正確に発するようにできるには、だいたい4回から6回繰り返して反復して練習すれば、その正しい正確な音を作ることができます。その発音を練習する時は、その音を聞いてまずそれを真似をするってことですね。まるでオーブのように音を聞いてそれを真似をするってこと、それを要するに4回から6回繰り返せば、聞いてる音とその自分の言葉が近づくんですね。で、その新しい音を練習するときは、その音ははっきりとしていて、しかもゆっくりと発音されてないといけないです。で、文章を、例えば何かのその外国の文章、長い文章を発音、正しく発音するためには、一つ一つの単語を正しく発音できるようにまずならないといけないです。一つ一つの単語の発音を正確にできるようになって、初めてその組み合わせとして一つの文章、長い文章の発音が正確になっていくんですね。で、一つの単語を正確に発音するためには、その単語に含まれている そのそれぞれ細かい音を正確に発音することができないと、その一つの単語を発音することができない。
うん、意味わかります。まあ、言われてみたら単語単語って言ってるけど、まあ、単語っていうのも音のこう組み合わせなんで、それの一つ一つがこう正確じゃないと単語はよくわからなくなるなというふうに思いました。
で、これ本当にいいニュースなんですけど、日本人が発音できない音は英語にはないって言ったら嬉しいですよ、中村さん。
はい、嬉しいです。
でもね、ちゃんとしたその方法を使って発音を練習する必要があるんです。で、その方法を話していくんですけど、一つ目に、何か新しい言葉の発音を練習するときには、その言葉の意味は最初に知ったらダメなんです。わかりますか？要するに他の言葉で言い換えると、まずあなたがすることは、その音を真似すること、コピーすること、モノマネすることだけにフォーカスして、その言葉の意味を知る必要はないんです。知ったらいけないです。で、多くの人が取ってしまうことは、なんかその単語の意味だったり、そのを知った上で、あ、これはこういう意味なんだって言って、しかもその言葉を実際にそのアルファベットで書いてるのを見たりして、それで発音はこうなんだっていうふうに練習すると思うんです。で、これがね、なぜいけないかというと、人は複数のことが同時にできないです、人間の脳はね。で、僕たちはまず最初に発音を覚えなきゃいけないということは、音を真似をする、音のこの音が発されている音の真似をするってことだけにフォーカスして、それをも、ま、その真似をすることだけに意識を持って真似をするってことをするのと、あ、その意味はこうだ、これはこういうふうに書くんだ、こういうふうなアルファベットなんだっていうふうに、いろんなことを同時にすると、そこにフォーカスがいかなくなって、発音っていうものを磨く、真似をするっていうことができなくなってしまうんです。で、これね、面白いんですけど、うん、例えば音をバンって聞いてそれを真似すると、その音のイメージっていうのが頭に焼き付かれるんですね。音のイメージ、自分の中でその音のイメージで脳に記憶されて、それを発するっていう真似で脳の中で直結できるんだけど、アルファベットを見たり辞書でね、その何ていうかな、意味もそこについてたら、その何か発するときにそのアルファベットが最初に出ちゃうんですね。だからアルファベットが出ちゃって、結局そのアルファベット読み、ローマ字的な読みになってしまうっていうふうに自分で自分の首を絞めることなんです。だから、なんか音を聞いてその音を真似するってことを純粋にすると、また違う形で脳の中にイメージされるんですね、その音だけが。いいですか？だから、まず最初に発音っていう概念で見ろ、その音を真似するだけにフォーカスをする。そうで、これなんか単純に聞こえると思うんですけど、全然違うんです、これやるだけで。 全く違うレベルなんですね。それがはっきりと発音できるようになった時、4回から6回繰り返せば発音できますよね。その後にその読み書き方アルファベットを見て、しかもその韻も見たら、あ、なんかこういう風に書くんだ、あ、こういう意味があるんだっていう風に、後で違う段階でそれをマスターすればいいんです。
これは全然今まで聞いたこともなかったっていうか、意識してなかったんで、ちょっとすごいなと思いました。
そうで、これね、簡単に来るんですけど、この細かいところで全く違う、ね、レベルになってきます。そうで、なんかその発音とかの発音系の話になると、なんかソフトウェアとかでなんか自分の声がを録音じゃないですけど、こうバーって話してサウンドウェーブみたいな感じでなんかわーっていうのがあって、なんかそれでネイティブの人とマッチしましょうみたいな、そういう機械とかそういうプログラム見たことありますよ、神崎さん。
はい、なんか巷でよく売られてて、こう、なんですかね、英語の周波数に変換してるからそれでよく覚えられるようになりますみたいな感じのコンセプトだったと思います。
そうで、これで話してモワモワってその周波数が出てね、でそれをネイティブの人とマッチさせましょうみたいな、それで上手くなるよっていう話なんですけど、基本的に僕はこれはあの反対派なんですね、このサウンドウェーブ周波数のなんかプログラムは。でなぜかというと、同じその一人、その同じ国のネイティブの人であっても、人それぞれ声のトーンとかなんとなくその周波数ってやっぱ違うんですね。だからある一人の人を選んで、その人のその周波数にマッチさせる、その人がネイティブだからっていうのは、あのちょっとナンセンスだなと僕はいつも思うんですね。だから基本的にそういうそこまでその細かく周波数まで見るっていうのを、逆になんていうかな、話すときに自分のその発音を気にしすぎてしまったり、そこにこうなんていうかな、神経質になりすぎてしまって、逆に次はその一番大事なそのスピーチのリズムですよね、が崩れてきちゃったりする、そういうことになってしまう。だからその一つの要因に こだわりすぎると全体像がねずれてくるってことなんですよ。発音だけをずっとずっとやってしても内容がダサかったりね、なんかリズムが超なんかカタカタカタだったりロボットみたいだったら意味がないですよね。そういう意味で全体像を見て、そのあんまり一つのことに執着しすぎないと。
いや本当にその通りだなというか、なんかどんなに発音が良くても話がつまらなかったら結局コミュニケーション取れないし、誰とも仲良くなれないし、ビジネスもできないし、本当に意味がないことを今までフォーカスしてたなと思いました。
例えば向川さん、ある外国人 の人が来て日本語を勉強してて、どうですこんな話、すごく綺麗な流暢に綺麗な発音で綺麗なリズムで話すんですよ。あ、こんにちは村上さん、私はイギリスから来ました、こんにちは、あなたはどこから来ましたか、どう思います、こういう話
あ、まあ、よく頑張って勉強したなと思うけど、なんかちょっともう話、その後話をしたいと思わない
いいですか、でも流暢ですよ、発音も綺麗、ネイティブ並み。
いやでもやっぱり何を話すかの方がやっぱ重要だから、発音が綺麗でも意味がないかなと思いました。
逆にある人、もう一人が来て、こんにちは村上さん、私はあのアフリカから来ました、私は14人の妻がいる、その妻を同時にエッチする方法を教えたい、あなた知りたいか、どう思います
いや知りたいですね。やっぱペンと紙を持ってこうメモし始めると思います
で、友達になるか、来て私の村に来い、すごいハーブある、すごいよ、チンコもうチンコマックス状態どうです、発音悪いですよ、リズムおかしいですよ。
いややっぱりその昨日アフリカから来られた方の方が気になりますね。
でも発音悪いしリズム悪いですよ。
発音を良くすることが別に、まあ発音がまあいいことに越したことはないと思うんですけど、良くすることが最終的なゴールじゃないから、あの発音が 悪くてもやっぱり興味深い話の方が意味があると思います。
そのちょっと変な独特な話の、例えばその人が、私セミナーやるやるタイアフリカの人口マックスハーブを教える、日本人集めたい、あなた助ける、私、うん、私話す、どう思います、助けてあげたいです
助けてあげたいし、 X のまたもモノマネが本当にそういう外人さんっていっぱいいると思って感心しました
そうどうする、そのでそのそのアフリカの人が実際にセミナーを行ったら、その例えば500人ぐらい集まって話したら人気もなりそう、それとも発音悪いし文法間違ってるからみんなもう来ないって感じです、どっちです。
いや人気者になりますね、人気者になるし、みんな逆にこう発音とかあの教えてくれたりとか、なんかいろんなことを提供してくれたりとか仲間がいっぱいできそう
じゃあ逆にそれもう一人のイギリス人です、すごく綺麗で、あこんにちは、私はイギリスから来ました、はい、あなたはあの埼玉県出身ですか、あそうですか、あの今日は暑いですねっていう人はどうです、逆に超綺麗なんですよ流暢で日本語は。
友達が一人もできないで、なんか一人寂しくボロアパートでなんかコンビニでアルバイトとかしてなんか寂しい人生かなと思
って。でも流暢ですよ、言葉もちゃんと文法もはっきりちゃんとしてるし、綺麗だし発音も。
やっぱりそこは会話とかコミュニケーションっていうのは発音とかリズムとかよりももっと大事なことがあると思います。今までその発音そのリズムに対してずっとお金を払い続けてきたのでなんかで本当に目的がはっきりしてないなとはって思いました。
大事なのはその発音とか流暢さも大事ですよ、大事だと思うんですけど、それ以上なにね、やっぱりその相手にこう伝えたいものってやっぱあると思うんですよね。そうだからさっき言ったアフリカ人の興味深いアフリカ人みたいな、文法もバラバラ、発音もおかしい、リズムもちょっと本当に妙だけど、言ってることが面白かったらセミナーで大活躍できるんですよね。だからそういう風に捉えてほしい。だから発音の練習も大事だと思うんですよ、リズムも全てイントネーションも。だからそれ以上に自分が伝えたいことっていうのはね、バシーンと強烈なものにしたいっていうことをするってことにやっぱりフォーカスを置いてほしいなと僕は思います。いいですか。だからそのなんかソフトウェアを使ってプログラムを使って周波数をそのネイティブとマッチさせるとかね、あんまり意味ないかなと思うんですよ。それ以上のやっぱり価値がある、高いものがあると思うから、そっちにフォーカスをした方がいいかなと。次にスピーチのリズムについて話していきます。でスピーチのリズムでね、かなり強烈なテクニックがあるんですけど、かなりその流暢なリズムになってしまうっていうね、まあ、エクササイズの方法があるんですけど、それを公開する前に10分間の休憩を取りますので、10分後に戻ってきてください。